人生は
99%
変わる。
アナラジラジオよ。
ファッション情熱インタビュー、魂の声を聞け。はい、株式会社エンカレッジハートの戸井美優奈と申します。この番組は様々な分野で活躍されている魅力的なあの人、この人の熱いパッション、情熱の根源にある魂の声を5人のインタビューナビゲーターが様々な角度から聞かせていただく情熱インタビュー番組です。本日のインタビューナビゲーターは私、当番組のインタビュアーであります戸井美優奈が務めさせていただきます。そして本日16回目のゲストはこの方、情熱的な行動力と論理的な視点をお持ちの作編曲家でドラマー、そして音楽制作フィッシュアイズ代表の岩橋さんです。岩橋さん、お忙しいところありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いいたします。ようこそ情熱インタビューということですが、まあ、少し小話をしますと、岩橋さんですね、実は今回初対面ではなく、ね、以前会ってるんですよね
そうなんですよ、もうびっくりですよね。
で、お互いがお互い全然知らない状況で、こういうインタビューがあるんですけどっていうのでプロデューサーから話をいただいて、で原稿を見ると、岩橋さん、あれ岩橋さんじゃんみたいなそこにもうびっくりしながらですね、今日を迎えたということですけれども、
はい、
はい、改めて今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではですね、今日はもう本当に魅力が多彩で、そして発信力も素晴らしい岩橋さんなんですが、まあ、興味深い話をですねこれから聞かせていただきたいと思います。さて、はい、今回は特別編、前編後編を本日と明日の2日間にわたりまして岩橋さんにお話を聞かせていただきます。そして全体のテーマはこちら、クリエイター岩橋が描く世界へのパッション。その中でも前編の本日は音楽制作フィッシュアイズへのパッションと題しまして、岩橋さんにお話を聞かせていただきます。まずは岩橋さん、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
は
い、
わかりました。これを当番組気になっている皆様、はじめましてですね、多分。はい、僕はですね、今、音楽制作フィッシュアイズという、まあ、音楽制作事務所になるんですかね、そちらの代表として、いまして、で主には、企業 PV とか、CM なんかの動画メディアに付随させるですね BGM の制作をメインで行っている、作品曲家でございます。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まあ、BGM の作編曲家というところですが、結構こう短い曲、長い曲、いろいろ対応されるんですか？
そうですね。まあ、大体はやっぱ企業 PV となると、2、3分ぐらいが多いんで、まあ、そういった分数の曲が多いんですけど、はい、中には、CM の最後に流すような、こう、チラッとした、はい、まあ、言うたら、これ出してるの、あなたとコンビニ、ファミリーマートみたいな、ああいう長いやつ、ちょっと短めのサウンドロゴっていうものを作ったりだとか、
うん。
はい。まあ、そういうものも作ってますね。
サウンドロゴ、なんかあんまり私は聞きなじみがないんですけれど、 もう一度サウンドロゴってどんなものか教えていただいてもよろしいですか？
まあ、言ったら、あなたとコンビニファミリーマートっていう、CM の最後にチラッと流れる、短いキャッチコピーに付随するようなメロディーですよね。
うん、なるほど。なんかこの企業といえばこの歌よねっていう、なんかそういったところですね。
そうです、そうです。
うん、すごいですね。この、まあ、言ったら1秒なのか2秒なのか、まあ、長くても多分5秒以内だと思うんですけれども、そこでこう印象付けるその力って素晴らしいですね。
そうですね。ただこれに関しては僕はメロディーそのものにそんなに力があると思ってなくて、どっちかっていうと多分キャッチコピーが主かなと思ってて、うん、そのキャッチコピーって言葉の持つパワーにちょっとこうプラスでメロディーの力っていうものがあるだけで、決してその音楽だけの力じゃないと思ってますし、で多分こういうのって何度も何度も CM で聴いてるから耳に残ってるとかあるので、多分決して音楽の一発の力ではないと思います。
あ、なるほどね、
はい、
どれだけこうインパクトを与えるかっていうところですね。でもなんか一言にこう音楽の仕事って言っても、ね、こうサウンドロゴって全然私ね気にも留めてなかったですし、あ、それも音楽業界の仕事なんだっていうのを今初めて知りました。
はい、実はね、あの隙間産業的にあるんですよね
なんかそこを岩井さんはこう狙ってやっていってるんですね。
そうですね、やっぱりあのここに至った経緯としてもやっぱりこう CM とかを打つ大手企業さんは、まあ、ほとんどがああいうサウンドロゴを使ってますけど、最近って中小企業さんもやっぱ YouTube と か, なんか TikTok とかで動画使って PR するじゃないですか。
確かに、はい、はい、
その時になんで使わないんだろうと思ったんですけど、多分これは企業側もそういった認識を持っててないっていうのと、僕らみたいなクリエイターもそこに対してこうフォーカスしてないっていうこの2つが重なって、まだまだ認知がないんだろうな、うん、
そうですね、はい。でも確かに今 YouTube とか TikTok 流行ってますからね、ぜひそういうのも効果的に使えますよね、
うん、そうなんですよ。で、うん、結局やっぱそこで継続的に動画発信していくっていうところに多分企業さんとかも重きを置いてやってらっしゃると思うので、うん、であればそこにサウンドロゴを使っても何回も何回も聞かせてあげた方がもう覚えるじゃんみたいな。
そうですね
、はい、
うん、この企業といえばこの歌よねっていう認知されるっていうところはもう絶対企業としては大事ですもんね。
そうなんです、もう広告効果としてはそこを狙っていかないといけないので、うんうん、なぜこう聴覚的なブランディングに行かないのかとずっと思ってたので、
そうですね、
まあ、はい、とこでまあそこは僕がじゃあ僕がやればいいじゃんと思って やり始めたっていう経緯がありますね。
素晴らしい、もうなんか第一人者っていう感じですね。
まあ他にもやってらっしゃりはいるんですけどね、全然、
はい、
うん、でもちゃんとそこにめがけてしっかり動こうとしてるのはあんまりいないのかなっていう気がしてます、
うん、そうですね。なんか今このお話を聞かせていただくと、私のその音楽に対するお仕事ってなんかこう自分が歌いたい曲を歌うとか自分が作りたい曲を作っていくっていう、なんかいわばアーティスト的なこうイメージっていうのがすごいあったんですけれど、今岩井さんの話聞きますと、なんていうか戦略的にとか効果的にとかっていう言葉がすごくあって、なんか音楽でもそうやってこう論理的にこう戦略的に考える人がいるんだなっていうのを今すごくびっくりしながら聞いてました、
うんうん、そうですね、まあ、あの今トイさんが言ったみたいにアーティストっていう言葉って僕すごく大事だと思って今話して、あの僕なんかはどっちかってアーティスト気質ってあんまりないんですよね。どちらかというとクライアントから依頼を受けてその制作物を自分の能力を使って作るのってクリエイターなんですよ、これ。はい、クリエイティブな能力を使って発注いただいたものを作ってお渡しする、納品物を納品する、これクリエイターなんですけど、はい、先ほど言ったのはアーティストっていうので自身がもう好きなもの発表したものを作って、それに対して周りの皆さんが価値を見出してくれてお金を払ってくれるっていう流れがあるんですよね、はい、だからもうそもそもが違うんですよね、考え方
が。確かにそうですね、
はい、
その違い、まあ、クリエイターとアーティストの違いですね。
はい、僕はこれ強く言ってまして、いつも。で、僕はどちらかというとクリエイター気質の方が強いので、うん、今言ったみたいな戦略だったりとか、もっとこうビジネス色が強いと思うんですよね、うん、クリエイターって、
うん、
はい。なので僕はそっちに属してると思います。
あ、もうそれはもともとその音楽の仕事をやるにあたって、もう岩井さん自身が、まあ、自己分析をした結果、あ、自分はクリエイター側だなっていうふうに、もう最初から思ってたからそこの道に行かれたんですか？
ここは後々ですね。結局なんか、やっていく中でしっかりその自分を向き直すきっかけがあって、で、その時に、あ、クリエイターですよね、やっぱり、みたいな。はい。
なんかそこにこう気づける人っているのかな、どうなのかなって、疑問に思いました。
まあ、少ないですね、やっぱり。
ですよね、
うん、どうしてもさっき言ったみたいに、うん、そもそもこう仕事の仕方が違うんですよね、アーティストとクリエイター、でも自身はアーティストだと思ってたんですけど、その人の特性見ていくとクリエイター気質のが強い、でも自身の売り出し方をアーティスト寄りにしちゃう人っていて、
きますね。
はい。そうすると、こう、うん、仕事が思ったように運ばなかったりだとか、うん、思ったような仕事にならないっていうので、はい、しんどい思いしてる方、たくさんいらっしゃると思いますね。
うん、そうですよね。なんかそのご自身で、まあ、クリエイター気質なのに自分はアーティストって言って、自分の書きたい歌を書いて、でも売れない。ああ、やっぱり音楽って難しいんだって言って、こう、夢を諦めちゃうっていうのが、うん、なんかもったいない気がしました、今。
うん、そうですね。僕自身はどっちかっていうと、うん、そのやっぱり音楽で生きていく中で、やっぱ始めたてって別に上手いわけじゃないじゃないですか。
はい。
誰でもそうだと思うんですけど。うん、でも僕はそれでも、その能力だとしても、多分必要としてる人がいると思って、戦略的に考えてやってきた結果、こうやって生き残ってこれたので、やっぱ、うん、夢として諦めるというよりかは、やり方次第でどうにでもなるっていう感じがあるんですよね。
なるほど。なんか今こう戦略的に考えてっていうふうにおっしゃってたんですが、そこに向けてこう何かお勉強したとか、何か講習に参加したとか、何か積み上げてきたものあるんですか？
いや、僕としては別に何かこう書籍読んだりだとか、人からあんまり教えを請うだとかってのはあんまりなくて、
うん、
ただただ人と話すのが好きで、いろんな業種のことを知りたいという知識欲からいろんな人と話していく結果、あ、これって総合して考えたら自分の仕事にも活かせないみたいな感じで。はい。なので、もう本当に自身でこう行動して、それをまとめて自分で考えた結果、ここに行き着いてる感じです。
考えるって大事ですね。
はい。めちゃくちゃ大事です。
そうですね。でもやっぱりこう、岩井さんのこう、人への興味とか、好奇心がやっぱりそうさせてますね。
まあ、割と人よりは強いんじゃないかな。
まあ、だからこそこういう音楽のこともこう追求しながら戦略を立てながら考えながらっていうのが、ね、すごくぴったりハマってますね。
うん、割と好きなんですよね、そういうとこ考えるのが。
はい、そうですよね。こういろいろとこう音楽のお仕事をこう引き受けるにあたって、多分納期とかいろいろあると思うんですけれど、こう一気に受けてたら、なんかどれがどうなのかって私分かんなくなっちゃいそうだなと思うんですけど、そのあたりってこう普通に頭が整理できて、こうパッパッとできるものなんですか？
まあ、もちろん、やっぱこうやってミーティングが発生するわけで一件一件。まあ、その時に議事録取ったりだとか、はい、それをまとめてこうやっていったりとか、納期がいついつで、みたいな、一応自分なりにちゃんとこう、立てて、うん、スケジュール立ててやってるんで。
あ、いや、素晴らしい。はい、もう、計画が大事ですね、本当に。
はい。でも、結局、やっぱりちょっとアートな部分があるわけで、こういうものって。もう、制作依頼が来たものに対して、全然いいアイディアを思い浮かばないも、もちろんあるわけですよ。
はい。
うん。だから、そういった場合は、なんか、納期間に合わないとか、なんか、もちろんそういうことも発生するので、事前にそういうことは、そういう可能性もあることをお伝えして、もし本当に思い浮かばなかったら、もう、すいません、思い浮かんでないんで、もうちょっと伸ばしてもらっていいですかみたいな感じのことも、もちろんあります。はい。
その、アイディアが、思いつくために何かやってることってあるんですか？
まあ、やっぱりこういう音楽とかって、どうしてもこう、今までのインプットしていった中から自分の中で組み合わせたのが出てくるだけなんです。
はい。
うん。なので、特別何かするというか、もうよく音楽を聴いたりだとか、インプットの量をどこまで増やせるかだと思いますね、はい、結局。
うん。そうなるともう24時間365日がもうインプットのチャンスですね。
あ、もうそうです、そうです、もう一生そうだと思います。
そうですね、
はい、
そうなるとずっとずっとこう研究の毎日ですね。
はい、もうなんか終わりなんてないと思いますね、これは。
そうですね、やっぱりこう、うん、流行りがあったり、その時代に合わせたものもありますし、
うん、
そこをこうどれだけ敏感に取れるかっていうところも、なんか感覚を研ぎ澄ましていくのも大事ですね。
そうですね、本当にそれが必要だと思います。でも多分これって音楽に限らず、何かこうビジネスをしてる人だって、その市場の動きだったりとか、なんかそういったマーケティングっていう視点では必ず必要なものだと思う。多分これは音楽に限った話ではないと僕は思うので。
そうですね、
うん、はい、
うん、
だから本当にたまたまそれが音楽っていう今回の話の中ではあっただけで、はい、多分みんなそうだと思います、
うん、そうですね、ありがとうございます、うん、こう今私、今まではなんかこう音楽の業界って厳しい業界なんじゃないかなっていう風にイメージがあって、
うんうん、
こうアーティストとかでもこう売れるのはほんの一握りっていう風に思うんですけれど、うん、この今されてるその音楽のこのお仕事っていうのは、 ぶっちゃけ言うとこの厳しい業界なのかどうかっていうのを聞いても大丈夫ですか？
いや、もちろんもちろん、やっぱり今言った話ってアーティストがこう現場で華々しいステージに立つため の, お話だと思うんですよ、うん、そういった意味ではやっぱり狭きもんですし、可能性も本当に一握りの人がいて、でそれが今の世の中にマッチしてるのかとか、はい、本当にタイミングとかもあるので、
はい、
まあ厳しいかどうかというと厳しいは厳しいと思います、
ね、
うん、ただ僕のやってる仕事っていうのはそういったところとはちょっと縁遠いところにあって、うん、本当に何か隙間産業を狙ってやってる節もあるので、何かやり方次第では全然厳しいとは思わないというか、
うん、
うん、
そうですね、
はい、うん、まあ、こう言うとね、そんな楽な仕事なのかと思います。楽ではないです、全然。
そうですね、決して楽ではないんだけれども、はい、その隙間を見つけるまでが大変な部分もありますからね、う
んうん、はい、まあ、うん、楽ではないんですけど、僕は楽しいとは思いますね、字は同じですけど、
うん、そうですね、
はい、
その楽しさってどこから来るんですか？
やっぱ僕もその会社に所属してやってるわけなので、個人事業主でやってるんですけれども、すべての行動を自分で決めれて、で、それがうまくいったら全部自分に返ってくるわけじゃないですか。
そうですね。
だからここの達成感は一つあるかもしれないですよね。うん。会社とかだと多分これって、まあ評価はされるんだろうけども、
はい、
こうなんか直接 100% 自分への評価で返ってくるわけではないと思うんですよね。
はい。
うん、多分そこの違いが僕の中ではモチベーションにつながってるのかなと思います。
そうですね、またあれですもんね、こうご自身が作られた音楽がこういろんなところでいろんな人に聞いていただけるっていうのも結構やりがいの一つではありますよね。
そうですね、やっぱり大きいプロジェクトで使われたりすると、なんか自分もここに自分も携わってたんだみたいな、うん、そういった気持ちも芽生えますし、うん、まあ、そういった側面も必ずありますね。
何かこう、なんだろう、こう実績の一つとして、まあ、ここに行ったら僕が作った音楽聴けますよっていうのってご紹介できる範囲であったりしますか？
ですね、
はい、
そうですね、一個そういうのだと、実は、2022年かに、うん、阪急百貨店の PV とか、はい、あとはスポーツメーカー水野さんが関わってる PV とか、なんかそういったところに僕の曲使われててですね、はい、特に阪急百貨店は、高槻駅前店。
はい。
はい。あそこが、昨年かな ?10 月にリニューアルオープンしたんですけど、まあそういった店舗紹介の PV に僕の楽曲使われてまして。
そうでしたか。
はい。
う
ん、そこでも聴けますね。
うん。あ、でもいいですね。阪急百貨店さんとかこう有名なところでね聞けるっていうのは本当にいいですね。なんか、
はい、
ちょっと心のね中で俺が作ったんだぞみたいなちょっと自負できる部分はありますよね。
まあそうですね、でもやっぱりこれも本当にこう実力でもぎ取ってきたとか、その曲のクオリティが高すぎて声がかかったわけではなくて、
はい、
やっぱりここも自身の営業の仕方であったり仕事の取り方っていうところでたまたまいただけたご縁っていうのがあるので、なのでそこがやっぱやり方なのかなと思いますね。
岩瀬さん謙虚ですね。
いやいや全然、もう強欲も強欲ですよ
本当ですか？なんかこう謙虚にこう人のご要望を引き受けてこうやっていって、でそれがコツコツコツコツね繋がっていってっていうのがすごく感じられるお話を今聞かせていただいたなと思いました。
いやもうでも本当にやっぱね、自分の実力なんて多分その物事が起こった時のなんか 10% にも満たないと思うんですよね。
うん、
自分の実力というか制作物、そういったものでこう惹かれてこう何か仕事が舞い込んでくるって、
うん、
まあ、10% もないと思うんですよ、実際に。本当に他の 90%、99% ぐらいが人とのつながりだったりとか、今までのその人との信頼関係の構築であったりだとか、そういった部分から来ると思うんで、
はい、
うん、ここが多分、いや、俺の実力は 90% ですって言ってると、どっかで多分、つつぶれると思いますね。
そうですね。うん、でも、その心があるからこそ、こう、今もね、継続して、この音楽の業界でやっていけてるのかなっていうふうに思いました。
まあ、そうですね。多分、うん、これは、他の業種も多分一緒なんです。これもさっきと同じで。うん、
そうですね。
うん、そう、はい。意外とここがやっぱり、音楽っていう言葉を通したときに、みんなの見方が変わっちゃう部分だと思ってて。
はい。
うん、決して特殊なことをやってないんです。 一緒なんです、うんうん、なぜかこのアートっていう分野でそれと同じことやるとなぜかみんなに色眼鏡がかかってしまうっていうだけで、
はい、そうですね、
実際一緒なんです、
はい、一緒ですね、はい、はい、ありがとうございます、まあ、今日は音楽制作の話をですねじっくりとお聞かせいただきましたが、ぜひですね皆様もう起業のYouTube や TikTok されている方はぜひとも岩下さんに声をかけていただければと思います。詳細は番組概要欄にホームページなど URL を貼っておりますので、素敵な出会いがありましたらと思います。さあ岩下さん、本日はありがとうございました。1回目前編の収録いかがでしたか？
そうですね、結構 FM のラジオとかでも出させていただくことが多かったんですけども、やっぱこういう収録っていうのはやっぱ楽しいですよね。
はい、はい、よかった、楽しんでいただけてよかったです、
はい、
また明日もありますのでぜひよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。